寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。1年間この番組のホストを務めていただきました、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、もう3月も終盤となりましたが、
そうですね、で
なんか最近気になられているニュースとか、何か3月を振り返って思われていることありますでしょうか。
はい、やはりピエール滝さんのコカインの問題とですね、それから181億円でしたっけ、はい、マレーシアを一つの拠点として、M フェイスっていう詐欺罪が起こったっていうのがありましたよね、
はい。
まあ、このあたり、ちょっとこうお金のことも含めながら自分なりの意見を述べさせていただきたいなと今日は思ってます。
はい、
はい、まず181億円のその詐欺っていうので、まあ、逮捕者が出てるわけですけども、まあ、どういうふうに勧誘したかっていうと、絶対に損しないと、で頑張って出資すればすぐに3桁のドルが毎日入ってきますと。3桁ということは100ドルから999ドルまでですから、100ドルということはまあ110円ぐらい、今日のレートで見ると約1万1000円から9万9000、10万ちょっとかな、レートでいくと、これが毎日入ってくるっていうわけですね。で私たちはこれを大富豪排出システムと名付けて、お金持ちを増やし続けていますと、まあ、こういうふうにまあ言ってるわけですけども、冷静に考えて絶対に損しない投資っていうのがあるのかということですよね。
そうですね、
はい、我々もやはり経営者はいろんなことに投資出資、お金を使っていくわけですけれども、まあ、そういった時に必ずリスクを考えて、うまくいけばこれぐらい儲かるなっていうのはあるんだけれども、それ以上にもう完全に失敗したらどれだけの損失が出るか、常にこの両極端、特にどちらかといえば大失敗した時のことを想定しながら、まあ、やるわけですよね。
はい、
でも失敗のことだけ考えていると、もうとても一歩足を踏み出すことができないので、やはりその成功した時の楽しさ、人が喜んでくれてる、お客さんに喜びを届けることができて感謝されてる、その後に自分の喜びを実感してる映像を描き切って、そうなろうとして、まあ出資をする、事業計画を決めていくということなんですけども、まあなかなかその夢のような話ばかり言っててもダメだと、まあ私もよく言われてきましたが、でもそこのところがエネルギーの根源にもなりますし、だからといってその夢だけを PR して周りに賛同者を募ろうとしても、失敗をした時のリスクをどのように回避するかという、ここのところを説明しないと安心して、まあ、協力者を得られないということですよね。
はい、
だからこの、まあ、詐欺罪ということにはなってますけども、こういうふうにお金を集めるその説明会の時にうまくいかなかった場合どうなるかという説明はほとんど主催者ってしないわけですよ。ところが我々経営者というのは基本的に最悪の状態も説明しながら、まあ出資を募る、特にベンチャー、うちのような会社の場合ベンチャーの部類に、まあそういったカテゴリーに入れられるわけですけども、そこでいろいろプレゼンテーションして、うちの仕事商品サービスに賛同いただく方を募る場合に、いいことも悪いこともやはり明確に提示していくと、 これができてない、例えばビジネスプランのプレゼンテーションであったり、または説明会であるというのは、これ片手落ちなんですよね。うまくいったらこうなるっていう、もうその時点でうまい話しかしないものには決してその乗っちゃいけないよと。まあ、うまい話には裏があるというふうにも言われますけれども、やはりその最悪の状態のことについての質問をしたときに的確に答えられるか否かというのが判断基準だと私は思ってるんですね。だからいろんなベンチャーがあって、ベンチャーというのはほとんどが失敗しますよね。ベンチャーを着手して、立ち上げて、それが、まあ、そうですね、3年続いてるっていう確率っていうのはもう本当多分 10% ないんじゃないかなというふうにまあ思います。
はい、
そういうふうな厳しい状況、それも決して詐欺じゃなくて、前向きにこの仕事なら必ず社会貢献できるだろうという思いで新しいビジネスに取り組んでいく、ニュービジネス、ベンチャー、まあ、こういった取り組みのリーダーとなる、人たちの思いの中に決して人を騙そうという気持ちはない。それでいても多分3年以上持つことは10人に1人ぐらいしか継続できてないというのを見ると、いかにリスクのない、絶対に損しないという言葉がどんなに嘘かというのはもう分かるはずなんですけど ね、 まあ、そのあたりちょっとお金の儲かるということに目がくらんだ方々が投資しちゃったのかな、出資しちゃったのかなとこう思ったりするんですが、まあ、お金を出した人が絶対に悪くないかというと、やはり目がくらんだ部分については自己責任の部分もあると思います。これは被害者にとって、私のこの話はかなり、何を言ってんだと、そんな厳しい話しないでよと思われるかもしれないけれども、でもやはり自己判断で投資を決めたということに関しては自分の責任ですよね。
はい、
でもそういったシステムを作って騙したというのは、これはもう当然犯人、詐欺罪で訴えられているこの人たちが大きな罪、それをまあこれから償っていかないとは いけないと思いますけれども、100対0の責任の割合ではないなというふうにも思います。じゃあそうするとですね、ここで改めてお金っていうものについてちょっと考えてみないといけないなと思うわけですね。
はい、
で以前もお金の使い道、使い方っていう話をしたことがあります。で先日もポリテクの講演をさせていただいたときに、お金の使い道のことについて触れました。だからどうお金を儲けるかということをみんなこう考えるんですけども、その儲けたお金をどのように使うのかということは考えてないんですよね、ほとんどね。だから老後のために置いておこう、貯金しておこうということ、これも前も、この番組でお話しましたけども、金さん銀さんがダスキンさんのスポンサーについてコマーシャルに出たと。でその時に、まあ、200万か何かのお金をもらわれて、このお金どうするのってインタビュアーが聞いたら、老後のために取っとくのとこうおっしゃったと。もう現に100歳になってて老後っていつが老後なのってこういう話ですよね。そうするとやはり今あるお金を効率よく社会のために、または周りの人たちが喜んでいただく、そういったことにどう使うか、社会貢献のために進めていくビジネス、どのようにお金を使ってそのビジネス、ベンチャー、そういったものを形作っていくかという使い道が明確にあって、そのためにどれぐらいのお金が必要かと考えて、算出される金額をどのように設けていくかっていうのであれば、確実に生きたお金の使い方になると思います。ただとにかくお金を手元にたくさん積み上げておきたい、貯めておきたいっていうだけではですね、これは正しい使い方がわからないまま集めるっていうことになると、食べ物に例えればよくわかりますけども、食べ過ぎると便秘になって体壊しますよね。
はい、
だから程よい適切な食べ方できちっとうんちも出るということにして健康管理ができるので、やはり貯めるということはいかに健康を害するか、お金も全く一緒で、やはり貯めるばかりじゃなくて使い道、これをしっかりと考えた上でお金を貯めるという努力をすることが大事。まあ、この詐欺の一つのキャッチコピーに、お金の心配のない人生があなたに訪れます、まあ、こんなこと言ったっていうわけですね。お金の心配のない人生、じゃあいくらお金があれば心配がなくなるの、これは人の価値観によって全く違いますよね。
はい、
だから前も言ったように、10万円借金してそれが返せなくって苦になって自殺をした人があるっていうニュースも前にありました。 何百億借りても平気な人もいますよね。返さないで知らん顔してる人もいたりもします。というとその人の責任感であったり善意の気持ちであったりお金ということに対してその尺度がみんな違うわけなんですけども、適切なお金のあり方っていうのはみんな違うとして考えたときに、でもここで大事なのは質素倹約というふうな言葉が昔からありますけれども、いかに謙虚な姿勢で樽を知る、まあ、仏教の言葉ですけどね、
はい、
樽を知るという生き方をするか、それ以上のお金は持たないと、前にも言ったことがあるんですけど、どんなにお金持ちでも亡くなった時棺桶に100億の資産があった人でも1円たりも入ってませんでしたからね。僕は何かそういうお金持ちのお葬式にお伺いさせていただいた時でも棺桶の中にお金なんて入ってなかったとすると、亡くなった時にお金持っていけないので、生きてるうちにきちっと上手に使い切って終わるという生き方っていうのも大事なんじゃないかなと。そうするとお金の心配のない人生というキャッチコピーで、それに惑わされるということ自体もちょっと自分の本当の必要なお金樽を知るということ、ここら辺のことが分かってなかったという反省も出資者の人たちにはしていただく必要があるのかもしれない。それとこういうふうにお金が儲かることによって人に愛を送ることができますという、まあ、このキャッチコピーもあって私はええと思ったんですけどね。愛を送るということが本当に正しい言葉なのか、前も言いましたようにフランシスコ・ザビエルが日本に来て布教を始めた時に、愛という言葉を日本語にどのように訳そうかと考えた時に、ご大切というふうに訳して広めたと言われてますよね、
はい、
だから相手に対してご大切の気持ちを持つということ、これは相手に送るものじゃなくって、自分自身の中で相手に対してご大切の気持ちを持てばいいだけのことですから、愛を送るという表現全くここでもちょっと辻褄が合わない、まあ、こういったことにも気づかないと、愛もあってお金の心配のない人生暮らせるよと、だからこれのこのビジネスに投資してください、よっしゃ分かったっていうのはあまりにも安易で、もう少し本当にお金の意味も考えないといけないし、自分の人生のどこに幸せがあるのか樽を知るという謙虚さも今一度見直していただきたいなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。なんだかいろいろと考えさせられるテーマでした。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ、田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどもお待ちしています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775mizuru.jp までお寄せください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もそして1年間素敵なメッセージを送り続けていただきありがとうございました。
はい、お世話になりました。ありがとうございました。
それでは皆さん、これからもこの番組よろしくお願いいたします。今夜も素敵な夜をお過ごしください。また来週4月にこの時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。